愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は埋蔵文化財調査室准教授柴田昌司先生にご出演いただき、考古学の魅力について伺います。柴田先生は今治のお生まれだと伺いましたが、
はい、そうなんですよ。
小さい頃はどんな子供でしたか？
僕は割となんかこう秋っぽくて、その遊ぶのは大好きだったんで、よく学校に行く前に海に行ったりとか川に行ったりして遊んでたんですけど、
考古学がご専門なのに、うん、秋っぽいっていうのはちょっと結びつかないですね。
当時は本当に秋っぽかったんですけど、でそれから変わってくるきっかけっていうのがあって、はい、でそれがちょうど中学校に入った頃、中学校に入って2年ぐらい経った頃に、まあ本当学校の先生が、
はい、
まあ、お前はちょっとこう古墳でも見てこいよ
と。
なんかそれで、夏休みの宿題をそれにしてあげるから、
はい、
行ってこいよって言って、まあ、最初はいやいや、その古墳を見に行ったわけなんです。
近くに見えた古墳があったんですか？
朝倉っていうところに、その野瀬古墳群って言って、
はい、
昔だったら100基ぐらいの古墳がこう密集してある地域があって、
は
い、でそこに県内でも最大クラスの五軒塚、七軒塚というお墓があったんですね、
はい、
石室があって、はい、今で言うとよくその横穴式石室っていうやつで、はい、こう横からこう入り込めるような石室があって、で中に入って、で石室の中に入ると、まあ、こう立ち上がれて、はい、まあ、天井がちょっと高いところになるんですね。でライトで照らしてみると、そのまさしく天井に石があるんですよ。で横にも石が積み上げられてるんですね、はい、なのでその時はお墓に入ったという感動よりも、その石が、その当時の人々が積み上げた石が今そこに目の前に、僕の目の前にあるんやと、1500年前にここに古墳時代の人たちがいて、お墓を作るためにこの石を積み上げて、天井にある石は多分1トン以上の石が積み上がってるので、誰がこれをここに持ち上げてきたのか、どういう思いで作ったのかっていうのにすごく感動して、でそれからその夏はもうほとんど古墳巡りが出発したっていうところが出発点で、でそれからその秋っぽさっていうのが、そういう学問的なところの、興味が持ったところに関してはなくなってきてて、高校に入ってからも、はい、部活が終わったり放課後になったりして、ね、はい、帰りに懐中電灯を持って、横穴式石室に、入り浸るような、まあ、そういう生活を送っていったちょっと変わった高校生に変わってきました。女の子と、まあ、デートをしようとした時に、はい、なぜか僕はなんか古墳に連れてく癖があって
でデート古墳ですか？
でなんか、
いや、ある意味いいかな。
でなぜか柴田とその、デートするとお墓に連れて行かれるんだよな
言い方が
で、まあ変わったやつやっていうことで、まあ、それも逆に珍しくなって、私も連れて行ってくださいみたいな人も
中にはちょっと先生モテモテじゃないですか
若干途中から少し不純な気持ちも入ってきたんですけど
いえいえ、
まあ、それが多分変わっていくのがやっぱ、まあ、大学入ってからですかね。
はい、でも最初にお前ちょっとじゃあ古墳でも巡ってみろって言った先生もびっくりされたんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そんなに好きか
そう、ね、今でもお会いすることがあるんですけど、はい、まさか今まで続いてるとは、はい、というふうに言ってくれる先生がいて、僕もその時に先生にそう言ってもらわなかったら多分大学も行ってなかったと思います。
でも大学に、うん、その時はきっと考古学をもっとやりたいっていうお気持ちで進んだんだと思いますけれども、何がこう高校時代とは変わってきましたか？
大学に入ると、
はい、
大学に入ってまず最初にどこに行ったかというと、まあ、大学の研究室にも入るんですけども、はい、でもう一つその奈良県の奈良大学、
そうだ先生奈良の大学に行かれたんですよね、
はい、そうです奈良の大学だったので、
はい、
でそこには橿原考古学研究所っていう、まあ、有名な、
はい、
奈良県の県立なんですけど有名な研究所があって、
はい、
でそこでアルバイト学生を大学の1回生から4回生まで続けることができたんです。 でその行った場所がその弥生時代を専門にするそういう研究室 で、
はい、
でそこで掘った遺跡が、後に今よく言われるんですけど、卑弥呼の墓じゃなかった、卑弥呼の墓の可能性があると言われている牧向石塚古墳で、その卑弥呼がいた邪馬台国のその中心地であった可能性がある牧向遺跡という遺跡の一部をその時発掘調査することが、できたんですね。でそういう楽しみがどんどん増えてきて、
はい、
でまあ、それは一つは大学の、高校時代からの延長の興味 その知的探求心の追求というのは続いていたんですけど、はい、もう一方で発掘調査、自分で遺跡を調査するということで新しい方向性が僕にその時にできて、ただ単にこの机上の文献を読むだけではなくてフィールドというのに出ていくということ、はい、でフィールドに出ていくと、まあ、発掘調査があって、そこには一人ではできないので、大学の、他の同級生とか先輩とか後輩にと一緒に発掘調査するわけですね。そうすると一つのものが出てきた時に、これはこうだと、で僕はこう思うみたいな議論ができていて、
はい、
でそこで、真実に近い状態がどんどんどんどん日々更新されていく、すごく楽しかったです。高校時代までは自分の中で完結してたんですけど、大学に入ってくるとその研究することをどう公開し、でその次にどうつなげていくかということも視野に入れながら、考えることができて、
もう本当にこうチームという、形を知っていくんですね。
あの時にいたメンバーは、はい、まあ、今でも、まあ、すごくこう気の合う仲間で、まあ、その戦友のようなもの、
はい、
その今でもその悩み事とか、解決したい問題があれば相談できる仲間ということで、まあ、すごい つながりの強いメンバーができましたね。
でも先生、そこからその大学を卒業してすぐに、その今の研究者になられたわけではないんですよね。
そうなんです。
なかなか考古学を続けようと思ってもそんなに間口が広いとは思えないんですが、
でもね、実はですね、その考古学っていうのはその研究分野としては若干こう裾野が広がってて、
はい、
でそれは何でかというと、まあ、遺跡の発掘調査というのがこう日々日本の列島の各地で行われてるんですね、
はい、
でそれは何かというと公共の道路が できた時に、でその公共の道路の下には遺跡があったとしたら、その遺跡が破壊されたり、あるいはその公共的に使われる道路の下で遺跡がこれから先、もう見ることができない状態になっていくと、埋蔵文化財っていうものがあって、で文化財保護法という法律の中で発掘調査をしなさい、でそういう決まりがあって、でその中で、まあ、遺跡の発掘調査っていうのが、まあ、頻繁に、各県各市町村で行われるようになったんですね。で僕も最初その就職先に選んだのが、まあ、徳島県の埋蔵文化財センターの研究員っていう仕事で、はい、それは徳島県で新しく高速道路ができるの で、そこにある遺跡の発掘調査をして研究してくださいっていうような機関だったんですね。でそこから始まって、で後に、地元である愛媛県でもその募集があって愛媛県にまた就職して、でそうですね、25年ぐらい遺跡の発掘調査を中心とした研究生活を送ってました。
なかなかこう夢、思い描いていた夢を歩いてこられたようですけれども、うん、またそこで先生ふつふつと何か
そうなんです、ね、
やりたいことが湧き上がってきたんですか。
遺跡の発掘調査っていうのは、まあ、ずっとこう行政の中で発掘調査していくと、まあ、ここを掘ってくださいという形でどんどん掘っていくわけですね、はい、でもその中でやっぱり興味のあるその弥生時代とか古墳時代の遺跡に巡り合うことがいくつかあって、
はい、
でその中で重要な発掘調査のを経験することもできたんですね。で そういうことをずっとこう経験的に積み上げていって、それをまあ論文とかに書いて報告していく中で、40代に入る手前ぐらいで、その国立歴史民俗、博物館という千葉県の桜っていうところにあるあの研究機関があって、そこで共同研究を一緒にしてくれないかっていうお誘いがあった。でそれは何かというと、全国の弥生時代集落を集成的に集めてどういう状況にあるかを研究しましょうということで、はい、まあ、全国から10人ぐらい選ばれて、そこにみんな集うことができたんですね、
はい、
でそうすると またね、こう大学の時みたいに、はい、その一緒に学べるライバルというか先輩であり憧れた人たちと一緒にこう勉強できるきっかけを作ってくれて、はい、またこう輪をかけてその歴博っていう国立歴史民俗博物館でやった共同研究がよりその研究の次のステップへつなげる通過点になりました。でそうこうしていると、そこは4年の共同研究期間だったんですけど、はい、40代になった頃に、まあ、その研究が終わって、はい、じゃあその研究を続けるためにどうしたらいいかということで考えたのが、もう一度社会人として大学院に入ろうと。
あ、もう社会人もしながら大学院で学びたい、
うん、そういう気持ちになりました。
もう40代ですよね。
そうそう、40のもう2、3だったと思います。
割ともうあれですよね、生活も落ち着いてます
よね。そう、もう仕事もその係長をしてて、遺跡をこうの調査を束ねるところにが来てたんですけど、まあ、その一方で自分がやってる研究にも次のステップがあったんですね。その生まれ育った海を見ながら、海辺の遺跡の発掘調査をすると何が分かってくるんだろうという、まあ、そういうことを研究できる、まあ、大学に行きたいなということで、広島大学の、
はい、
総合科学研究科という、普通だったら文学部なんですけど、はい、その瀬戸内海の海流の流れとか、その地質の在り方とか人類学的なものの見方とか、そういうことが総合的にできる、そういう学部へ、まあ、大学院に進むことができたんです。
このことがまた後々
そうなんです、ね、
研究の幅を広げていくことにつながるんですね、はい、うん、はい、そして43歳4歳で広島大学の大学院に進んだ先生なんですが、48歳で念願の博士号、は
い、そう
ですね、その頃ちょうど愛媛大学とのご縁があって、
そうなんです、
ね、愛媛に戻ってきてくださいました。そして現在取り組んでいるのが弥生時代から古墳時代の多層的な研究ということで、
うん、そうですね、
このお話次週ぜひ詳しく聞かせてください。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も埋蔵文化財調査室准教授柴田昌司先生にお話を伺います。お楽しみに。